皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、12月2日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は IS とトルコが親密な関係というお話です。今日はまたいつものように南信州の遠山郷に来ております。すっかりもう秋でありまして、秋ももう終わって冬のなんか始まりみたいな時期であります。川の水もですね、穏やかに流れているというところでありますけども、世界の情勢非常に緊迫の度を増してきているわけであります。シリアの内戦はですね、ドイツそれからイギリスも空爆に参加するということでありまして、どんどんヨーロッパ勢があそこに入ってくる。一方トルコとロシアの対立はですね、いよいよ表面化してきましてですね、撃墜事件の後もまあ様々な目に見えないところでですね、対立が続いております。でその中でやっぱりみんながびっくりしちゃったのがですね、IS の原油をですね、トルコが買ってそれを世界に流していたって話ですね。ものすごく安い原油、油って時々ありますよね。大手の流通チェーンの中にもですね、そういうのをやってるとこありますしね。で、まあどうやって仕入れるんだろうなと素朴に思うこともあるわけですけども、まあどこにどんな風に流れてるか、まだ、あまり情報がありませんけども、しかしこの相当大量の油をですね、トルコ経由であちこちに流してたと。もしもそれを、まあ知って、日本に仕入れてる人たちがいたとしたら、それは重大な問題になりますね。プーチン大統領は、イシスをファイナンスしている国、資金で支えている国は40カ国あると言っておりますから、まあそれが本当のことであればですね、これはまあ重大なことになるということでありまして、まあ今後の動向はですね、非常にこの、慌ただしくなりそうなんですね。まあどんな形で、この事件が解決するかわかりませんけども、最終的にはどうでしょうかね。トルコもそれは全然、譲歩できないところまで来ているでしょうし、まあいろんな意味で今後まあ対決がエスカレートしてきますと、中東の大戦争ということも考えられるわけですね。まあそんな中で我々がこう生きている、この世界秩序もですね、どうなるか正直言ってわからないところがありますね。イシス、まあ何者なのかという話がまず出てくるわけですよね、当然ね。で、その、何のために、トルコはイシスをサポートしているのかと、単にアサド政権を倒すためだけなのかということにもなってきますしね。で、イシスとは何者なのかという話ですね。結局のところ、その金融とか軍事、まあ戦争の世界というのは、その分野で世界を二分しているわけですよね。上と下にこう分かれてしまっていて、先週もお話した通りですね。一般大衆の知らないところで横にどんどんどんどん連携が進んでですね。で、この世界で、まあ金儲けしようという連中が、まあいろんな悪巧みをしていると。ただそれが仲間割れを起こし始めているわけですね。仲間割れを起こし始めてきていて、で、その仲間割れからそのシステムが壊れてくるという、今そんな状況になっているわけであります。ですからこの20年30年の新自由主義新保守主義で出てきた、この最後の海みたいなのがですね、これ全部出てるわけですね。で、やはりこの原油価格の暴落っていうのはこの世界に一つの決定的ななんかパンチを与えたことは間違いないと思います。もし原油価格が高止まりをしていればですね、連中も金があるから仲間割れはそんなに進まなかったかもしれない。しかしやっぱり原油価格の暴落でロシアもそれは大変だと思うんですね、実際には。で、サウジなんかも国が潰れそうでありますし、イシスだってですね、まあ、全体の油が、値段が下がればですね、自分たちの売却分だって値下げせざるを得ないでしょうから、まあ、そんなことですっかりその、調子が狂っちゃったんじゃないかと思うんですね。で、その油の暴落は去年の夏起きたわけですけど、起きたわけですけども、まあ、それが起きた最大の原因が、あれですよね、先物市場における、まあ、ゴールドマンなんかの、まあ、撤退ですよね。金融を 金融において、まあ、リスクの大きい取引をですね、どんどんどんどん絞っていったわけであります。それをできないようにルール変えていったら、まあ、最終的にその油のようなですね、リスクの大きい取引からも、アメリカの金融機関は撤退せざるを得なくなったと。まあ、それで暴落していくわけですね。だからその、まあ、こういう戦争やなんかの横暴を、金融屋の横暴を止めようという人たちも間違いなくいてですね、オバマ政権なんかそうだと思うんですけども、まあ、それがどんどんこの暴落という形でですね、表現されてきて、で、戦争屋も日中もさっちも行かなくなって仲間割れが始まっているということですよね。あの、イスラエルの新聞読んでおりますと、イスラエルは今貿易赤字なんですね。まあ、悪の張本人みたいな感じになってるわけですけども、あそこ貿易赤字で、イスラエルボイコットなんかヨーロッパですごいじゃないですか。で、同時にそのイスラエルの武器産業がですね、なんか仕事が減って危機的だって言うんですね。ですから、こう、やっぱりこの戦争屋の世界もですね、全然金が回ってないんじゃないんでしょうかね。その中で日本がですね、無人偵察機を1機500億円なんていうですね、しかの、まあ10倍ぐらい以上の値段だと思うんですけども、こんなもので買うなんていうのは、まあ、よっぽどたかられてるんじゃないかなと、まあそんな感じがするんですね。でもこの日本を取り巻く状況を見ていてもですね、例えば沖縄の辺野古の基地についてはですね、あれ県外、国外への移設を求めるという、まあそういう島ぐるみ会議のですね、訪米に対してですよ、アメリカの最大の労働組合、AFL、これはアメリカの民主党のですね、一番の基盤でしょ、アメリカの民主党の一番の支持基盤ですね、ということはオバマの支持基盤でもあって、ここがこれに賛成したわけですよね。普天間基地の、県外あるいは国外移転に賛成するということをやったわけで、ということはやっぱりですね、話は何も昔から変わってなかったわけで、あれですよね、普天間移設っていうのは戦争屋のご利用しでやったことで、やっぱりオバマたちは昔の考えを全然変えてなくて、もうそんなことやめてどっか沖縄から撤退するという方向性だったんじゃないですか。ちょうど民主党政権の時ですね、民主党政権の時にあのアメリカの戦争屋が日本に突っついてきてですね戦争だ戦争だって騒ぎ立てさせるわけですね、尖閣の問題で。あの時ですね、まあ、当然アーミテージやグリーンスパンは、あ、グリーンスパンじゃないですよ、マイケル・グリーンはどんどんやれって言うんですが、キャンベルっていう当時補佐官がいてですね補佐官だったか国務次官補だったか、キャンベルだけはやめろって言ったんですね、あれ。だからもう今までキャンベルなんかも一体としてそういう戦争屋だと思われてたんですけども、あの時キャンベルは民主党に対してですね、やめろ、日本の民主党ですよ、これやめろって言ってますから、だからやっぱりあの時点でもう今までの戦争屋は結構離れてたんでしょうね。それでクリントン候補ですね、この人も今回出たキリング・ザ・メッセンジャーというあの本を見るとわかりますけども、やっぱりあの人は戦争屋から離れてですね、いて、で共和党系の連中にそのまあ、袋叩きにされていたんですね、あれね。でもそれあえてバラされてしまったし、だいたいその来年の大統領選挙はですね、共和党はトランプ候補ですよね。なんか吉本のお笑いみたいな人ですよね、あの人ね、もう今やね。だからこんなトランプがですよ、アメリカの共和党の支持層のまあ言ってみれば支持率第1位でダントツでしょ。ということはもうアメリカの共和党は終わりですよね。ここで例えばトランプ引きずり下ろして次誰で出すだってですね、もう一年ないわけですからね、選挙までね。そうするとこれは非常に厳しいことになるんじゃないです。やっぱ勝てないですよね。そうするとやっぱり民主党なんじゃないです。来年は女性初のですね、大統領っていう可能性が今のところは一番高いんじゃないですかね。まあもうちょっとこれはですね、来年の初めまで、来年前半っていうか、まあ、3ヶ月ぐらいの様子は見てみなきゃいけないんですけども、そうするとこれ大統領を今度共和党から出してですね、また戦争大統領にして、例えばジェブブッシュですね、あれあんなのに変えてですね、また戦争やろうっていう動きはもうどんどん封じ込められてんだと思うんですよね。そうするとやっぱりこの戦争封じ込みということで万事動いてる。そうするとですね、そういう流れで行くならば、例えばその南シナ海への派遣も行わないわけでしょ、自衛隊行かないですよね、あれ完全に待ったかかってますね。太平洋軍はなんか随分残念に思ってるようですけども。それから今度は、モンジュはもうやめるんでしょ？モンジュやめるということは、核燃サイクルやめるということで、アメリカの戦争は3つぐらいはっきり言ってましたよね。とにかくその、モンジュは絶対続けろと。核の技術は温存し続けろと。原発は止めるなと。それから、一緒に戦争に行けと。 それから辺野古は絶対作れと、アメリカの戦争屋がこう3つはっきり言ってたわけですけども、3つともですね、これそうならなくなってきてるんじゃないですか、これ。ということはやっぱりアメリカの戦争屋は追い詰められてきてるんじゃないかなというふうに、まあ見えるんですね。まあこのまま消えちゃうのか、なんか反撃があるのか、それはよくわかりませんけども、なんかこれはですね、もうそういう動きが今もう出てきてるんじゃないかと思うんですね。そうするとですね、トルコのエルドガンでしょ、それからイスラエルのネタニヤフでしょ、それから日本の安倍晋三でしょ、この三人がまあこの戦争屋たちの動きに乗っかって、まあその真ん中にいるのか上に乗っかってるのか知りませんけども、まあ動いてたまあ連中ですよね。これに昔はサウジアラビアも当然カタールも、乗っかってたわけだけども、まあこの辺は油が暴落しちゃって完全に腰砕けちゃって、まあエジプトなんかもですね腰砕けちゃっていてまあ産油国でありますしね、大変なんですけども、トルコそれからイスラエル日本はですね、ちょっとそれ産油国とは違ってですね、別の立場でこれはまあ戦争屋と関係を強化してたわけですね。でネタニヤフ首相は完全にこれ世界から睨まれてですね孤立しちゃってますよね。特に EU からは完全に孤立されしておりますし、アメリカでも昔の影響力はもう全然ないですよね。だからケリー国務長官がイスラエルにこう中東和平の話で言ってもですね、なんか観光旅行に来たねと言われるような始末でありまして、全然なんかもう関係は良くないですね。でエルドガン大統領は、まあ、今回のこの事件でですね、ロシアに謝罪をしないと、だからプーチンが、コミュニケーションを断ったという話で、だからもう、なんて言いますか、こっちもですね、世界中から、お前は悪い奴だなと、イージスと取引してるですね、最大の裏切り者だと、NATO 最大の裏切り者だと、いうふうな目で今見られてるわけであります。だからもう、悪の三巨頭のうち、これ二巨頭がですね、もうかなり傾いてきてますね。そう、日本の場合はですね、今言ったように、なんかアメリカの戦争屋がやれって言ったこの三つのことが、まあできなくなってるわけですよね。とまあ国内ではまあいろいろ言ってますよね。まあ憲法改正しようとかですね。でもあれはなんか国内の言ってみれば支持層のつなぎ止めだけの話ですから、どうもやっぱりもうそういう封じ込めはですね相当進んでるんじゃないんでしょうかね。でですからこのアメリカって突然その新しい方針発表したりすることありますから、まあこの戦争や封じ込めに伴って対日政策をどうするって話にまあ大きな変更がもしあるとすればですよ。それ突然なんか出てくる可能性ありますよね。要するにもう安倍内閣は見捨てられるわけですよね、後ろからね。だからそういうことを含めてですね、まあ今後日本にもまあいろんな影響あるでしょうし、逆にそれを止めるためにですね、なんか偽装テロをやってみるとかね、なんか話もあるし、あるいはそのむしろその退場を迫るためにですね、イシスとの関係をですね表沙汰にするとかいうことあるわけですね。岸信介なんかはもう昔の石油、日本のね、石油会社との関係深かったわけですから、そういう意味においてはですね、岸の利権を受け継いでいる今安倍政権っていうのは、何らかのそういう油の利権があっても何にも不思議じゃないですよね。ですからまあ、たびたびトルコ行ってますでしょ、安倍首相はですね、一体何をしに行ったのかなと、原発のことを含めてね、まあそれは非常に興味深いところであります。で、原発ってことについてもですね、今回ウェスティングハウスの巨額の減損をまあ隠してて、まあ露見しちゃったわけですけども、まあ様子を見てると、要するに原子炉メーカーっていうのは新しい原子炉を作らないとやっぱり経営が成り立たないんですね。キャッシュフローがなくなっちゃうわけですね。そういうふうに考えてたらもう無理ですよね。さすがに国内で新設なんていうことはもうないでしょうし、外国でもですね、中国が安い原発を出してるわけでしょうから、それは日本の原子炉メーカーにもうなんか未来はないんじゃないです。で、日本はこれから電力の小口重化になるわけですから、それはいわゆるビッグバンですよね。電力ビッグバンがこれから起きるわけで、それは今のですね、このなんか規制でがんじがらめの、その中でその守り尽くされてる電力会社が維持できるなんてことはありえないと思いますね。電力会社の人たちは俺たちは守られてるって平気で言うけども、それはすごい誤解なんじゃないでしょうかね。これからですね、政権もどんどん変わり、そして海外の状況変わればですね、一瞬でですね、そんなものは消えちゃうんじゃないかと思うんですよね。そもそも経済原理に合わないものをいつまでも規制続けることできないでしょ。で、電力会社のですね、巨大な利権体制が壊れると、極右への資金が切れますよね。極右を支えている資金、あれ電力会社とか、規制をかけている連中の金ですからね。 ここを、だから電力会社が、まあ、言ってみれば普通の会社になればですよ、そういう変なところにですね、回す金も出てこなくなるわけで、当然それは政治にも、自民党にも民主党にも大きな影響を与えるわけでありまして、まあ、政治のフィクサーとしてのですね、周辺の、まあ、いろんな団体含めた政治のフィクサーとしての電力会社がもう消えていくわけですよね。そうなってくるとやはり日本にも全く新しい政治情勢が来るんじゃないでしょうかね。で、その中に、まあ、考えてくるならば、やはり、もう、その中で、こう、なんていうかな、退場すべきものがですね、明確になってくる。一体何をやってたんだと、国と国との対決みたいなことをね、政治もメディアも言うけども、実際は裏でこうやって手を繋いでたんじゃないかと。この人がですね、利権をもらって、こうやって金を自分で稼いでたんじゃないかという話がですね、これから世界中で出てくるんだと思うんですよね。で、それによってやっぱり、なんか相当な、整理淘汰が、私は進んでいくような感じがしますね。中国なんかもそうだと思うんですよね。今、腐敗摘発ということでやってますが、もうどんどん資金が詰まってきましたね。ドルの決済不能事件、デフォルトがもう始まっていて、まあ、また始まったっていうんでしょうかね。で、さらにこの怪しいところも出てきておりますから、ああいうのを見てると、全然状況は、その良くならない、なってないどころか、どんどん悪くなってきてるわけであります。で、中国もですね、臓器をこう、盗んじゃう件から始まってですね、いろいろその中国共産党はひっくり返しが出てくるわけで、今後はですね、やっぱりそういう、まあ、習近平のもう締め付けの反動もありましてですね、まあ、国内はだんだん騒然としていくんだと思うんですね。その、金が続かなくなり、あちこちも破綻騒ぎになるし、それは民は騒ぎ出しますしね、まあそんな風に考えてくると、まあこのバベルの塔の崩壊じゃないけども、この30年ぐらいですね、デタラメ放題やって、一つの大きなシステムを作ってた人たちっていうのは、まさに足元からですね、こう崩れ出していくような、今そんな感じだと思うんですね。それにしてもやっぱり思い出しますのは、さっきの戦争大統領の話ですけども、ブッシュ政権がですね、いかにそのめちゃくちゃやってたかと、トップシークレットの世界にこんなひどいものがあると、いう本がですね、当時出るわけですよね。ワシントンポストかなんかの記者が書いた本だったと思いますが、で、中でブラックマターという章があってですね、暗黒物質ですね。それがいわゆるこの非正規軍と言いましょうか、戦争屋の世界を書いてるわけです。トップシークレットの世界ってのは我々が聞いてる世界と全然違うところがたくさんあるんですね。まあ、そのことを書いてるんだけども、もうあの本はだから10年ぐらい前の本ですかね。でもまあその通りになってきたんだなという感じがします。そのトップシークレットで隠されていた悪の世界がどんどん暴き出されてきていて、で、それの理由はやっぱり内部分裂ですよね。内輪もみからそのバレてきちゃったわけですね。で、こうなってくると、これを立て直すっていうのも非常に難しい話でありますし、まあ、この、最後一体何をやってたんですかと、トップシークレットがですね、トップシークレットで亡くなった時にですね、多分まあ革命というか、舞台の大転換みたいなことが、これは起きるんでしょうね。で、それを起こす要因はまあいろいろあるし、まあ金の理由っていうことも当然ありますしね、まあそれは一つではないと思いますけども、それをまあ前提として次の世界を考えるならばですよ、やっぱり次の世界の、その、やっぱり大きなポイントというのは、どうやってみんなが暮らし続けることができるかという、そこに行き着くわけですよね。結局そうやって、告発、暴露が広がっていって、消えるものは消えていくと、その後どうしようかって話になるわけですから、まあそこを日本もですね、一番考えて、これからやっていかなきゃいけないところなんですね。足元のそういう権力闘争なんていうのは、もうここまで来れば、あと時間の問題ですから、こう、ね、右往左往する連中とか、時代を元に戻そうとする連中はいるんだけども、それは大きな流れにはこうしきれませんので、だからやっぱりその先を考えるっていうことをよくやっていかなきゃいけないですね。で、前からお話している通り、やはりもうこれは元に戻らないと思いますよ。なんかちょっと待ってれば、中国の景気が良くなるとかね、ヨーロッパが元に戻るとか、中東の混乱が収まるとか、黙って待っててそうなることは絶対もうないと思いますね。金融のこともそうですしね。やっぱりここはですね、もう元には戻らないと。この先はですね、新しい世の中を作る以外に方法がないということは、日々誰の目にも明らかになりつつあると思うんですよね。で、見えてくるのはだから混乱だけで、で、そうなってくるとやっぱりもう、 元には戻らないですから、やっぱり次は自分たちで作るしかないということになっていきます。でもそれはですね、ものすごく大きな価値観の転換、常識の転換が必要となってくるわけでありますね。近年はもう日本だけじゃなくて世界中こう勉強不足の世の中でありますから、なんか、こんな風に世界の体制がですね流動化してくるとどうしていいかわからない、考えることすら難しいというような人たちが随分いると思うんですね。ですからそういうのを巻き込みながらですね、世の中前に進んでいきますから、そこはですねしっかりと腹をくくってですね行動することが大事かなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、 IS とトルコが親密な関係ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。